絵面記9章1節から6節まずお読みします。新外訳第2版です。これらのことが終わって後、つかさたちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人、カナン人、ヘデ人、ペリ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめどり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち大奉者たちがこの不信の罪を超本人なのです。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の遅刻まで色を失ってじっと座っていた。夕方の捧げ物の遅刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神主に向かって手を差し伸べち祈っていった。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。そして中古説です。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように、私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪過の中であなたの御前に置います。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。アーメン。聖歌隊の賛美を神様に捧げます。
心には
今日我が教会に初めて、おいでになった方一人いらっしゃるんでちょっと紹介します。お名前をお呼びしますのでお立ちください。金谷祐樹さんでしょうか。はい、後ろにいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。またの交わりよろしくお願いします。皆さんおはようございます。非常に天候が荒れてましたけれども、よく皆さん来られました。本当に感謝です。もう雨濡れながら街道に入ってこられた方がほとんどですけれども、主日を守るというこの大切な、信仰の歩みを本当に主が祝福してくださることを願います。この牧師は先週ちょっと風邪ひいてしまいまして、なかなか治らないでちょっと声が変わってしまいましたけれども、繰り返して、見てください。世界史の中で、一つの国家が滅亡するまでには、それなりのさまざまな理由があるだろうと思います。多くの歴史家たちがよく言われていることなんですけれども、人類の歴史上ローマ帝国が滅亡したのはとても珍しい理由だとよく言われているんです。それは、ローマが長い間ですね、さまざまないろんな神々を拝んでいったんですね。皆さんもよくご存知のゼウスという神は、すべての神々の最高の神だという存在ですよね。ゼウス神はじめ、もう多くの神々を拝んでいったローマでしたけれども、こういう神々を拝むことをやめちゃったから国が滅亡したのではないか。そういう言われる話がよくあるわけなんです。確かにローマ社会がそれなりの神々を拝んでいたので、拝む対象が変わることによって緊張と戦争が起こったのではないか、そう言われることなんですね。特に唯一の作り主、神の存在である創造の神、聖書が教えるそのキリスト教がローマの中に広がることによって、伝統的に拝んでいた多くの神々を彼らは捨てることになり、そのうちにローマがなくなったんじゃないかなと、言われる話なんです。しかしこういう話に反対して、それそうじゃないんだと、本当にローマが滅びた、ローマの滅亡の理由は明確にあると、特にローマ時代のことをよく知っている、ラティン教父である神学者でもあるアーグスティヌスという人が神の国というその本の中で言ってるんですね。ローマが滅亡したのはキリスト教を信じるゆえに他の神々を拝んでいたことをやめたから、捨てたから滅亡したわけではなく、むしろ ローマが最後まで彼らが諦めなかったことは、その神々の空想礼拝というものをずっと諦めなかったことであり、ローマ帝国という高慢さによる世俗化がローマを滅亡させた原因であるとはっきり訴えているんです。つまり世俗化、これがローマが滅びる原因であったということです。世俗化すると自己満足に落とします、そして滅亡に導くわけということを説明するわけなんです。歴史はいつも繰り返しているとよく言われていますが、世俗化という言葉は一つの国家、一つの民族が滅びるのに変わらない影響力を持って、今日もこの世俗化の問題は教会の中に、いや一人の信仰者の中にもとっても厳しい言葉ではないかなと思います。今私たちはエズラ記を黙想しているんですけれども、ちょうど私はエズラ記9章を通して今日皆さんと分かち合いたいと思っております。エズラ記9章は全体がエズラの神様に訴える祈りの内容になっているんですが、この神の人エズラがバビロンから帰還してですね、戻ってきて一番驚いたのは、もちろんエルサレム神殿がちゃんと建てることができたということは感謝なことなんですけれども、そういう神殿建築に奉仕をしたり捧げたり仕えていたたくさんの人々の中に、イスラエル民の中で蔓延している世俗化の問題でした。表を見ると信仰という形は持っているんですけれども、実際生活の中には世俗化しているということがエルサレムに大きな課題であることが今日のこのエズラ記9章1節が語っています。ちょっと読んでみます。これらのことが終わって後、つまり神殿建築が終わってということですね。司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、じゃあここで民、祭司、レビ人、指導者を中心してイスラエル民の中にこういう問題があるということな、何なのか。レビ人、カナン人、ヘデ人、プリジ人、エブズ人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らを、その息子たちもこれらの国々の娘をめどり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。立派な神殿建築の奉仕にみんなが取り組んで奉仕立派にしましたけれども、そういう人々の中に、リーダーたちの中にはですね、とんでもないことがありましたという訴える声を聞いたんです。その訴える声は、深刻な問題は民の中にあった世俗化の問題でした。具体的に言うと、一緒になってはいけないと言われていた異邦人と結婚してしまったことであります。特にそこに書いてあるカナン人、ヘデ人、プリジ人、エブス人、こういう民族、部族は申命記7章1節によりますと、聖絶すべき部族であると言われている。つまり彼らはもう縁を結ぶことはできない、彼らは完全に清い神の命令によって縁を切りなさいということを神様から言われたんですよね。もちろん皆さん、こういう言葉を通して誤解はしないでください。聖書は決して国際結婚はダメと言われる言葉ではありません。問題は、結婚の相手が持ち込んでくる空想の神々がイスラエルの中で広がっていることを神様は前から警戒している教えであります。民の歌い聞いていたエズラが取り組んだ行動はどういうことだったんでしょうか。それは指導者であるエズラがまず神の前に悔い改め始めます。悔い改めは指導者から始まるんだということを私は教えられました。まず教えられたのがそれです。この異邦人との縁結びは神の前に忌み嫌うべきものでした。世俗化です。形は立派に宗教的なんですけれども、中身は世俗化していることなんです。 自分たちの行動の問題意識は全く彼らの中にはなかったようです。神の前に生きる自分たちが今何をしているのか全く分かりませんでした。そこで3節に書いてあるように、エズラが激しく神の前に悔い改め始めます。私はこのことを聞いた。着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった、まあ、これはイスラエル民が悔い改めるときに表す行動です。自分の衣を裂いたり、自分の頭の髪の毛を引き抜けたり、まあ、そういうことは絶望的な環境の中で神の前に悔い改めの本当に悲しい姿の様相であります。もちろん私たちが悔い改めの時には必ず聖書のユダヤ人たちが悔い改めた同じ姿でやらなくちゃいけない意味ではないと思いますが、しかしここまで徹底的に指導者が自分が犯した罪じゃないのに、そのように民の罪のために悔い改め祈ったということをこの聖書が教えているんです。4節です。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことでイスラエルの神の言葉を恐れていった者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の遅刻まで色を失ってじっと座っていた。ここでエズラの姿が見えるわけなんです。エルダが悔い改めているその姿を見て、なんで使徒者が罪も犯してないのになんでそこまで悔い改めるのか、それをじっと見ていた多くのユダヤ人たちがそのところに集まってきたようです。今日の聖書をエズラは朝と夕暮れに捧げる通常の全書の生贄を、私たちが特別の時に旧約聖書を見ると特別の時に全書の生贄を、また罪を悔い改める時に贖罪の生贄を、さまざまな生贄を捧げるんですけれども、通常毎日朝晩に礼拝を通して捧げるそういうものがあります。民数記28章に書いてあるんですけれども、まあ、そういう時間の中でこのエズラは夕暮れまで本当に悔い改めを続けていたということなんです。イスラエル民は毎日一日神様にそのように礼拝、朝と夕暮れにするんですけれども、特に夕暮れの祈りと礼拝は一日をまとめる意味より、夕暮れの祈りと捧げは明日のことを備えるという意味であります。それでこのエズラはイスラエル民の前にずっとその夕暮れにもう泣きながら自分の衣を破りながら神様に祈り続けていたということは、イスラエル民の明日のことの備えためにそのように祈っていったのではないかと思います。このエズラの光景を見ていた多くのイスラエル民の中で何かを気づいたことがあるでしょう。何かを本当にチャレンジを受けたことがあるでしょう。聖書を見ると神の言葉を恐れていた者たちがエズラのところに集まってきたと書いてあります。民たちの中に自分たちの罪の代わりに悔い改めるこのエズラリーダーのことを見て、その悔い改めのリーダーたちの姿を見て神の言葉を思い出して恐れたという書いてあるんですね。人間が持つ恐れは2つがあると思うんです。新約聖書の中で第2コリントビデオの手紙7章10節見ると、その2つの恐れあるいは悩みというものがあるんですけれども、人間の恐れは世に対する恐れがあります。世に対する恐れは死をもたらします。しかし神様に対する恐れは悔い改めに導き、私たちを救いに至らせると教えています。人間は優しく話をしてはわからない場合があります。人間はたまには厳しく指摘されない限り気がつかない場合もあるわけなんです。激しいエズラの悔い改めの祈りを見てイスラエル民は目を覚ませたようです。エズラと同じ時代の人である聖書記録があるんです。それはネヘミヤという人なんですけれども、ネヘミヤ記8章5節から6節を見ると、そのようにたくさんのイスラエル民が集まってきたときに、エズラはすべての民の面前でその書を開いた。その書ということは聖書を開いた。 彼はすべての民よりも高いところに行ったからである。彼はそれを開くと民はみんな立ち上がった。エズラが神の言葉を開いたときに民たちはみんな立ち上がりました。そしてエズラが大いなる神主を褒めたたえると民はみんな手を挙げてアーメンアーメンと答えてひざまずき地にひれ伏して主を礼拝した。まあ、そのようにネヘミヤ記8章5節6節に書いてあるんです。つまりエズラの悔い改めの祈りを聞いていた民たちがやっと気づいてそこに集まってきて、彼らは神の言葉の前に恐れを持って神の言葉の前にもう一度立ち上がり信仰の備えをしたということであります。私はこの言葉からもう一つ教えられるのは、本当に神様が一つの民族や一つの国を生かせるというそういう道は、たくさんの人々が一気に悔い改めるということもあるかもしれませんけれども、最初祈りの種になる、最初悔い改めの種になる、あの一人が大切だということを聖書が教えているような気がします。神の働きには大勢の人が必要ですけれども、しかし目を覚まして祈りの火をつける人はただ一人、そのただの一人がいないからこそ国が民族が悔い改めることもできない、立ち上がることもできない、かわいそうな歴史があるのではないかなと思います。私はもう約牧師になって40年近くなるんですけれども、牧師生活の中で辛さがないわけではないんですけれども、その辛さの中でいつも覚えている聖書のリーダー一人がいます。それはモーセです。モーセは何か課題があるときにはいつも神様に立ち上がり、神様の前にひざまずいて祈っていった。モーセが最初から立派な人だから召されたわけではないんです。モーセは問題のある人、課題のある人、殺人者であり本当にとんでもない人間でしたけれども、いつか神様は彼を召してくださいました。しかし召されたモーセはイスラエル民を導くんですけれども、本当に大変でした。もう導く人が何百人程度じゃないんですよね。大人だけで60万で、子供婦人たち入れると聖書学者の話によると200万人と言ってるんです。どうやって一人の人間が200万人を引っ張ることができるんでしょうか。今日のような社会環境がこんな安定されてる、国でも大変なのに、何にもない荒野で200万人の人々を導くのと大変でした。モーセがそのような仕事ができたのは、やはり神様の恵みです。ある日モーセがシナイ山に登って、神様より十戒という大切なものを授かる時になりました。時間がかかったそうです。ところが、シナイ山の上で神様から十戒を授かっているその間、山の下根には、アロンをはじめイスラエル民が自分たちをここまで導いてくださった神様を、またこれからも旅の先が長いから導いてくださる神様を、何かを形作って拝みましょうということになり、持っていた金の飾りを全部集めてですね、それで彼らが作ってしまったものは子牛でした。牛の形をした、そういうものが自分たちの神だというわけなんです。人間は本当に愚かなんですよね。目に見えないものは実体感がないんですよね。イスラエル民さえ目に見える神を求めていたわけなんですね。それで彼らがもう子牛を、金の子牛を作って、アロンが言うんです。あんな祭司のトップであるアロンがイスラエル民を、これがあなた方をエジプトの地から連れ上ってくれた私たち、あなたたちの神なんだよ。それでみんながその子牛の前で手を挙げてもう大騒ぎしてたわけなんです。とんでもないことが起こりました。神様は大変怒りまして、モーセに、モーセモーセ、早く降りて行ってみな。モーセが山から降りてみたら、とんでもないことがありました。もう神様が怒られました。この民は、私がこの民を連れ出したことを後悔するという、そういう言葉までありました。もうこのイスラエル民はダメだ。実に うなじの怖い痛みだ。私の怒りが彼らを立ち滅ぼすために燃え上がっているよ。もう神様はもう怒って怒って、神様の怒りが収まらない状況でした。モーセはどうしたんでしょうか。もうイスラエル民を見たら、もうこれは本当に神様おっしゃる通りにここまで導いてくださったことに対して感謝もないし、もう彼らやってることは話にならない、言葉にならないことなんです。もう諦めるしかないんです。その時モーセがしたことがどういうことでしょうか。出エジプト32章31節から32節に見えるんですけれども、モーセは神様の前にひざまずいて両手を上げて涙で涙で祈ります。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちの民に金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許してくださらなければ、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたのお書きになったあなたの書物からこの私の名前をもう消し去ってください。モーセは自分の命の名前、自分の名前が神の国に記されてるんですが、その記されてる自分の名前をもう消し去ってもいいから、この民を何とか許してください。いわゆる自分の命をかけて神様に祈ってるんです。私は若い頃、この出エジプトのモーセの祈りを黙想したことがあるんです。モーセが立派な人じゃないんです。モーセが完璧な人じゃないんです。しかしモーセがそれでも神様に用いられた秘訣があるとするなら、何があっても何があったら神様に頼って自分の命をかけることなんです。自分の命をかけることなんです。ここで私は伝道者の道、召された者の道、あの一人の人生はこういうもんだ。そこで教えられました。エズラのように、モーセのように、民の罪を背負って悔い改めるのあの一人の決断、あの一人の祈り、それが大切じゃありませんか。残念ながら、この国には、この教会には、皆さんの牧場には、皆さんの家庭には、皆さん会社には、あの人のような一人の祈りの声がなければ、同じ神様の印は見えないのではないかなと思います。どうぞ、迷っている我が子のことで悩んでいますか。子供を責めたりするより、自分の霊性を目覚めさせるように、自分の胸を叩きながら神様に祈る一人一人になりませんか。もし旦那さんが疲れているなら、奥さんがその一人の人になってください。逆に奥さんが疲れているなら、旦那さんの方が一人の人になってください。この一人の人はその家庭を目覚めさせる霊的祭司です。霊的祭司の役割を担っている人がいるところには、どんなことがあってもまた神様の働きの技が必ず起こるだろうと信じます。私たちの牧場にも同じではないかなと思います。目を覚ましている一人の人がいるなら、牧場はなんとなくなります。過ちを繰り返している牧員のために、その人を責めたり非難したりすることは簡単です。しかし目を覚まして代わりに悔い改めるの一人の人になるなら、その牧場はきっと変わるでしょう。リバイバルはそこから起こるでしょう。目を覚ましている人から集まってくる人が来るでしょう。しかしお互いに指差しながらもう攻めたり攻撃非難したりするということであれば、サタンが全てのことを支配することになるでしょう。三つ目、最後になります。残された者を通してのこの時代を背負うことの教えです。エズラ記9章はエズラの祈りになっていますが、最後の言葉15節、イスラエルの神主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように、あなたは、私たちは逃れた者を通して残されています。 残されていますという言葉があるんです。旧約聖書を読んでいる方の中で意識を持って聖書を読んでみると必ず頻繁に出てくる言葉があるんです。それは残されているものという言葉です。残されているものという言葉です。とてもこれは大切な言葉です。イスラエル民が全体が罪を犯して神の規模が消えたかのように見えるけれども必ずその神の裁きの後に残されたものがありました。残されたものは希望です。残されたものは未来に対する印です。いくら神の裁きがあっても残されたものがあるという言葉が出てきたらもう規模があるという、そういうことです。今エズラ記を見ると現実はもう国の司たちがこういう罪を犯して縁結んだらいけないのにそういうことをしてしまったことに対して希望が見えないように見えますが、エズラが神様に祈っているうちに神様が残されているものがあるんだよということをエズラに聞かせているような気がします。残されたもの、困難があり分裂がありみんな逃げていったとしてもみんなバラバラになったとしたちも牧場が壊れてしまっても残されているものがあるなら、残されているものがあるなら神様がそこでもう一度立たせてもう一度神様の働きを起こしてくださるという約束の印であります。残されたものとても大切。イザヤ書は預言者イザヤはこの残されたものという言葉を切り株だと言われています。皆さん切り株ということは大きな木を切り倒した後でも切り倒した後に残っているものが切り株なんです。切り株、いくら倒れてもいくら切り倒されても切り株が残っているならそこから新しい芽が出てくるでしょう。そこからその出てきた新しい芽が成長していずれ昔以上大きな太い木になるでしょう。成長するでしょう。希望です。夢です。ビジョンです。印です。それをエズラは、預言者エズラは神の言葉の中で祈りの中でそれを示されて、ハレルヤ、神様感謝します。今この民がこのように傷ついているけども、この世にとんでもないことがあっても、神様が残されているものを通して神様がなさるでしょう。アーメン、ハレルヤする。それが旧約の最後のところであります。残されたものに対するメッセージの教えは、旧約聖書創世記7章にも教えているんです。創世記7章を見ると皆さん分かるように、神様が世界中を洪水の裁きを下した記録です。人間があんまりにも罪を犯したから、もう神様が人間を作ったことを後悔したという言葉があるんです。それで神様が天からもう水をいっぱい下して世界中に全部水で裁くわけ。創世記7章23節見ると、こうして主は地上のすべての生き物を人を這うもの、動物這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟に行った者たちだけが残った。残った。残り物です。残されたものです。いくらこの世界が狂っても、いくら教会が混乱しても、いくらキリスト教に規模が見えないとしても、神様がそこに残されたものがいるなら、切り株があるなら、人間がやるわけじゃなくて神様がやります。神様が立て直します。神様が成長させます。神様が立たせます。聖書の歴史は人間によって神の国が建設された記録は全くありません。聖書の記録は神によって神の国が完成される。神によって神様が自らされる。歴史がそのように語っています。神様が新しく計画を先に見せてくださるが、残されたもの切り株なんです。愛する皆さん、皆さんの現実はどれほど厳しいでしょうか。 家庭が厳しいでしょうか、子育てが大変でしょうか、お仕事が大変でしょうか、もう希望が見えないんでしょうか。そこで希望をいくら探しても妥協することしかできないんです。イスラエル民がそうでした。現実で答えを探そうとしたときには妥協することなんです。妥協するということはこの世に調子を合わせることなんです。しかし神の人エズラは言います。忌み嫌うべきもの、すべての縁結んだもの、縁切りなさい。神様がそこに残されたものがいるなら、神様が新しいビジョンを持ってあなたたちを通して神様自らなさるんだよ。これがエズラ記の通して私たちに対するメッセージであります。メッセージを閉じたいんですけれども、私は若い時よく吟味していたロシアの詩人、プシケンという詩人の詩が今日のメッセージの最後で思い出しました。もし人生が君を裏切ってもどうか悲しんだり怒ったりしないで、失望することに出会ってもありのままに受け入れるのだ。いつかきっと喜びの日が来ると信じて、心はいつも未来に向かって生きている。今は鬱な空気が包まれていても、すべては束の間の出来事であり、やがて流れ去っていく。そして過ぎ去った後は、辛かったことでもいずれ懐かしく感じられるのだから。プシケンというこの詩人は38歳で亡くなります。ロシアの天才的な詩人だと言ってるんです。とても厳しい環境の中でも彼は未来に対する夢をずっと絶えながら生きてきた。つまり未来に託しながら自分を自ら慰めていた人として有名です。しかし私はプシケンよりもっと感謝したいのは、私たちの未来というのは神様です。作り主神様です。残されたものを通して、切り株を通して、また未来に対する先に見せてくださったその神様のことを仰ぐ見るときに、現実が、環境が、今置かれている職場が、人間関係の辛さが、私の人生を裏切っているように思われるても、私は神様と共に明日に向かって今日も淡々歩き続けたいということを、信仰者であるならみんな持つべきではないかなと思います。どうぞ、希望の言葉は残されたもの、切り株、そこに神の印があり、神様が我が人生の答えであることを信じ、今日も明日もまた信仰とともに歩み続けることを心から願います。アーメン。お祈りします。主なる神様、この朝もエズラ記を通して素晴らしい主の言葉を私たちの耳に、胸に聞かせてくださり、目に見える環境や現実にとらわれず、約束の神、私たちにわずかに見える残されたもの、切り株を見て明日への希望と信仰に歩み続けることをチャレンジしてくださり、主よ感謝します。どうぞ自分たちは弱さの中にありますけれども、神を仰ぎ見て今日も立ち上がりたいんです。そして皆が褒めたたえられるときに私たちも立ち上がり、アーメンアーメンして賛美を捧げたいんです。どうぞ主よ、傷ついたものであるけれども、どうぞ御国のために用いてください。汚れているものですけれども、主イエスキリストの血潮によってどうぞ私たちを用いてください。この朝も主の言葉に励ましてくださる主の聖霊の恵みに心から感謝します。皆を賛美してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。